Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探し6月放送分となっております。いきなりなんですけど、お便り読ませていただきたいなと思います。毎回ねコラムの方のカズのかっこ悪くたってええやないのっていう方と、ラジオのパーティー探しっていう、この2つのねお便りいただいてるんですけども、今回は1つだけ、読ませていただきたいと思います。で、今回はパーティー探しとかっこ悪くたって嫌なのどちらからもお便りいただいてます。2つに対してお便りいただいてます。ありがとうございます。最初はかっこ悪いって思うことでもちゃんと向き合って頑張ってる人って実はめっちゃかっこいいなと思いました。無理して強がるより自分らしく折れることの大切さが伝わってきました。これからもいろんな言葉や思いを届けてください。応援しています。6人の母、葵さん、33歳、大阪府松原市介護士の方からです。6人の母って、本当ですか？これは旦那さんも入ってるってことですかね？すごい、6人の母、33歳、若いですよ。6人ってどういうこと？ごめんなさい、もう全然お便りと関係ないところから突っ込んじゃってるんですけど、6人、33歳、すごいですね。パワフルなお母さん、ありがとうございます。嬉しいですね。でもって、バリバリ関西弁ですね。嬉しいですね。めっちゃかっこいいなとか、自分らしく折れるとか、ね、折れるって言わないですもんね、関西以外の人って。自分らしく入れるとかって言うはずなんですけどね、折れるっていいですね、この訛りが。ありがとうございます。嬉しいですね。本当に自分らしく折ることってめっちゃ難しいと思うんですよね。人ってなんかね、人に合わせないととか、人に合わせた方が安心とか、なんだかんだで人と同じことを したくなるっていうなんか習性があるのか、なんか学生時代のなんかそういう風潮なのか、なんかそんなんでね、人と同じことをしようっていうのが無意識に、ね、なってるんですけど、自分らしくいるってやっぱりね、人の意見とは違う方向で動くっていうことにもなるんで、はい、だからめちゃくちゃ難しいことやし、勇気いることやと思うんですけどね、それをなんかね、そう思ってもらえる。僕は純粋に人と同じことができないタイプだったんで、そう動いてるんですけど、そうやって言ってもらえるのが嬉しいですね。難しいというか、なんか怖いというかね、そっちもあるんですけど、僕もね、まあ、僕も人には合わせてた時もあったんですよ、本当に。じゃないとなんかね、安心できないというか、なんか怖い、周りの目が怖いというか、なんでそんなことするみたいな目で見られるのか怖いみたいなね、その疑いの目がちょっとやっぱ怖かったりしますよね。だからやっぱり、あ、同じ方がいいんかなってなって、なんか合わせちゃうみたいな、そんなことは思ってないけどそれでいいんじゃないみたいな感じのテンションでいっちゃうっていう、みんなが右だよねみたいな感じで、右に行こうかみたいなほんまは嫌やけどっていう、そういうので、なんか家に帰ってからちょっと疲れるっていう、人に合わせてしまってっていうのがあったりするんで、もうそれがね、しんどくてしんどくて、はい、そのしんどいけど合わせる方を選ぶのか、なんか怖いけど自分の道を行くのかっていうね、二択ですよね。まあ、バランスをとってもいいんですけどね、なんか そのみんなと同じ道を選んだけど、その中で自分のペースで動くみたいなっていう方法もあったりすると思うんですけどね。はい、すみません、水分補給って言ってました。はい、なんですけどね、はい、なのでいろんな方法はあると思うんですけど、バランス取るとかね、はい、なんですけど僕は自分のやりたいことに進むっていうを選んでます。ただね、そっちの方でも一応ね、いろんなバランスはあるんですよ。あの、我が道を行くっていう、ただのわがままになってしまったらね、誰とも関われなくなるんで、思いやりとか相手の意見を尊重するとか、その辺はすごく大事にしてます。そこめちゃくちゃ大事にします。あの、みんなと同じじゃないといけないっていうわけじゃないですけど、人の意見ってやっぱり大事なものだと思うんですよ。その人の意見なんでね、だから否定するとかそんなのはしない、極力しないように。なんか無意識に出ちゃう時あるかもしれないですけど、なんでそんな方向行くみたいななる時もあるんですけど、極力その人の意見をちゃんと受け止めるというか、受け入れるというか、でその上で、あの、自分も共感できる部分は共感して、でも、あの、めっちゃいいと思うけど自分の意見はこうみたいな、あの、押し通すじゃなくて、自分はそっちの意見もいいと思うけどこっちで行きたいっていう、ちゃんと自分の意見も言うっていう、はい、押し通すんじゃなくて意見をちゃんと言うっていう、はい、そういうところは心がけてます、はい、そんなことをずっとやってたら、ちょっとずつちょっとずつなんかマシになってきました。自分を出すっていうところですね、はい、人に合わせるじゃなくて自分を出すっていうの、はい、良くなってきたような気がしますね。あの、自分らしくって、なんか前も言ったかもしれないですけど、最近多いじゃないですか。なんかね、何年か前、コロナぐらいの時か忘れたけど、風の時代に変わった、土の時代からって言われてて、で風の時代ってなんか思いとか人とかが大事になるっていうね。で土の時代ってなんか物とかブランドとか肩書きとか、そっちが強くなってきたんで、だから働けば働くほどなんかお金が稼げるから働くとか、なんか昇格する、なんか課長が部長がなんかねってなったらちょっと偉いとか、あの、車の高級車に乗ってたらちょっと価値があるとかね、そっちがなんか土の時代やったみたいなんですけど、今はなんかそっちではなく風の時代、どんだけ人思いで、なんかどんだけ自分のことを自分らしく入れるかとかっていう風に変わってきてるみたいなんですけど、なんかだからそれがあるからこそ、なんか自分らしくっていう言葉がすごい流行ってるんですけど、その自分らしくっていう捉え方もね、人それぞれ違うんでね、面白いなと思うとこで、前も話したと思うんですけど、自分らしくっていうのと、なんかわがままをごっちゃにしてる人ね、思いやりがないやつね、はい、っていうのはなんかまだ自分らしく入れてないんじゃないかなとは勝手に思ってるんですけどね。純粋なわがまま、うん、なんかそれが自分なんですみたいな言う人ってちょっと違うと思うんですよね。で言葉、そういう人に限って結構言葉強くなったりするんですよね。自分らしくいないと、自分の意思を出さないとって言った時に、それ違うってちゃんと言っちゃう人、トゲある言葉で言っちゃう人、違うダメとかなんでそうなるんとか、そっちじゃないみたいな言っちゃう人で、結構ね言葉強いんですよね。はい、まあ、僕も言っちゃう時もあるんですけど、はい、それはね、あの、気をつけないといけないなと思うんですけど、そうならないようにする、やっぱ人間関係ってやっぱね、すごい貴重なものだと思うんで、自分の学びにもなることがいっぱいあるんで、本当に人間関係って大事にしたいなって思うんですけど、自分らしくって言ってる、強くなんか言葉に出して言ってる人って、人間関係をすごい雑に扱う人多いなって僕の偏見なんですけどね。なんか本当にいろんな人いたなって、なんかそういういろんな人に出会ってて、結構わがままというか、本当になんか自分らしくと勘違いしてる人というか、自分の意見を言うことが自分らしいことやみたいなって思ってる人とかね、そんなんもちょっときついなと思って、結構すごい言葉強い人とかいたんでね、なんなんやろ、怖がってるんかなみたいな、人に対して余計に。人に合わせる人もね、やっぱちょっと人そこから離れるっていうのも怖いっていうのは分かるんですけど、人に対して攻撃する人もやっぱ怖いんでしょうね。強く言っちゃうっていう、違いますとか、そんなわけありませんみたいな、俺は違いますそれ自分らしくじゃないと思うんですよねなんで否定すんねんみたいな、なんでそんな攻撃すんねんって、また違うような気がするんですよね。 なので本当に人に優しくもおりたい、自分らしくいつつ人に優しくもいたいっていうね、思ってます僕は。はい、っていうこんな最近の数です。はい、その流れに続いてちょっとね似たようなこと話したいなとちょうど思ってたんですよね。あのなんて言った、ちょっと難しいな、始まりが、入り方がどう言ったらいいのか、正論というか 正義、正しいとか間違いとかってあるじゃないですか。でその正しいというかその考え、なんでそんな考えになるんとか、例えば仕事とかでもそうなんですけど、あの全然できてないのに頑張ってますっていう人とかね、あの僕歌とかでもそうなんですけどね、あの歌練習してますとか歌頑張ってますっていう人あの頑張ってるっていう時点で頑張れてないんちゃうんかとか思うんですけどね、もっと頑張れるよって、自分の限界値を測ってる、もう決めてるんじゃないって思ったりするんですよね。頑張ってますっていう言葉が出る時点で頑張れてない、まだまだいけるって思ってる人ほどね、ちょっと無理せんとってってなるんですけど、頑張ってるんですこれでも私とか、これでも僕頑張ってますって、こんなんもうそれ以上伸びしろないでって思うんですけどね、自分でゴール決めちゃってるんで。だから歌って結構ねよくあるのが、何やろ、自由とか勝ち負けがないって言われると思うんですよ。まあ確かにね、点数で決めれるもんじゃない、カラオケみたいな、カラオケはねあれ本当にゲームみたいなもんなんですけど、本当になんか点数で決めれるもんではないと思うんですよ。だけどなんかどうしても勝ち負けとか良し悪しを決めたいので、なんていうやろ、オーディションで勝ち抜くとか、カラオケの点数が高い方がどうちゃらこうちゃらとかってあったりするんですけど、基本的には勝ち負けってないと思うんですよね、表現の問題なんで。なんですけどその中で上手い下手はあると思うんですよね。なんかこの人の歌なんか刺さるな、しみるなっていうのと、この人の歌なんかちょっとしんどいなっていうのとあったりすると思うんですけど、でそのしんどいなの部分にいる人ほどなんか頑張ってますとか言う人多いんですよね。できてます、やってますって分かってますって、その分かってますっていう言葉が一番怖いんですよね。あの分かってるとできるは違うんですっていう、できてますってできてるつもりではあるかもしれないけど、周りから見たらできてないですとか、そんなもあったりするんで、あの自分で決めることじゃないと思うんですよね、できてるかどうかって。できてるとか分かってるとかってね、人が見てどうかですよね。まあそこもまた難しい問題でね、人が見てできてないやんって思ってても、実は喋ってないだけでめちゃくちゃ分かってる人もいたりするんで、そこまた難しいバランスではあるんですけど、はい、まあ、結局、まあ、客観的に見るっていう、自分を見るっていうのが大事やなとは思うんですけど、まあその中で、そういう人に対して僕はすごくトゲのある言葉を言いたいんですよ。じゃあ何ができてるんとかどこまでやってるんとか、そのレベルでとか、こんなことはやってますかとか、はい、結構言いたくなる、冷たくなるんですよね、はい、っていうね、トゲのある自分も出ちゃうっていう、ちゃんと意見を言いたくなっちゃうんですよね。で意見を言うことによって、なんか後々気づいてくれたらいいなっていう希望も込めて、なんか今は何やってんのあいつみたいな思われるかもしれないけど、まあ、時間経ってから、あの人の言ってたことってこのことやったんやって思ってくれたらいいなって、はい、だから特にね音楽はね結構ある程度経験は積んでる方なんで、まあめちゃくちゃ長いかって言ったらそうでもないんですけど、20年ぐらいかな、なんでそんなめっちゃ長いかなって言ったら、本当にベテランの人ってなんか30年40年とかやってる人いると思うんですけど、はい、なのでその人たちに比べると本当にまあ言うたら中堅みたいな感じですね、はい、なんですけど、まあ経験はほどほどにしては来てる方なんで、だからもう2年3年とかの人たちは分かってますって言える場所にはいないと思うんですよ。そういう人たちには特に言いたくなるんですよね。何が分かってるんやっていう、もうちょっと頑張れよっていうとこ言いたくなるんですけど、はい、の中で最近またさらに気づいたことがあって、はい、トゲを言うのも大事だけど、なんてやろう、まずその人たちの意見というか気持ちも受け止めてあげるというか、めっちゃ難しいですけどね、をすると入りやすいのかなって、はい、その人たちも頑張ってる、うん頑張ってるね、 頑張ってるからこそさらにここもうちょっと頑張ってほしいなっていうのを言うと入りやすいやろうなって、まあ当たり前のことなんですけど、共感から入る方がやっぱ入りやすい、心開いてくれるから。でいきなりトゲのあるワードを言うとみんなドア閉めちゃう、扉閉めちゃうというか、心の扉を閉めちゃうというかになっちゃうんで、共感から入るのがすごく大事だと思うんですけど、どうしてもなんかもう世間知らずすぎて言いたいっていうのが強くなっちゃって、まあ強い言葉を言っちゃう癖が出てたんですけど、まあまあそれはそれでね、僕の中のルートというか意見を言うっていう練習として良かったかなとは思ったんですけどね。意見を言えない人が多いと思うんですよ、はっきりと。なのでその意見を言うっていうのも練習も兼ねて、ちゃんと人に対して意見を言おうっていうのもね、僕の中で含まれてたんでね。なので一時期、去年かな、特に僕の中で強い言葉言う日が多かったです、はい、トゲトゲしてたと思います、言葉に対してね。で今年に入ってから僕そのトゲトゲが若干なんかなくなった気がします、はい、なんやろ、器が大きくなったのかな丸くなったとは言いたくないトゲトゲしてたけどちょっとマシになったっていう。すごかったさ、スレッズ、まあまああれはね、あえてな部分もあるんですけど、結構トゲのあるワードで投稿してたんですよねでそれをすることによって結構いろんな人が、外部知らない人が見てくれるっていうことが多かったんで、めちゃくちゃトゲトゲさしたりとかね、で人に対して結構ねトゲトゲ言うとかね、はっきりとっていう時期もありました。そんでそれがあるからこそなんかちょっとね怖がられてしまいまして、で連絡が来なくなるっていうブロックされるわけ、あブロックするしもたな、されるわけでもなかったんですけど、ほとんどね、だけど疎遠になるというか、ちょっとなんか距離置かれるというかね、あの人にはなんか下手なこと言えへんわみたいなまあそこも計算でもあったんですけどね、なんかいろんな誘われたくないお誘いがあったりとかしてて、それに対してなんでそんな誘い方するんとか、そういうのをなんか思いやりないわみたいなまあ そこまで強くなかったですけど結構言ってたんですよね。でそうなると誘ってこなくなったというありがたいんですけどね、誘ってほしくないものだったりとかしたんでね、うん、そうそんなことがあったんで、結構個人事業でやってる人が多いんで、自主イベントとかそんなことが多いんで、そういうのに誘われることがあったんですけど、全然僕の中でそそられへんというか興味湧かないイベントとかでもめちゃくちゃ誘ってくる人とかいたんで、それに対してちょっと突っ込んだりとかしたんですよ。それをすると連絡が来なくなるっていう、まあそこはねいいと思うんですけどね、ちゃんと意見を言うっていう、であの人は興味ないんやこれって思わせるっていうね、まあそこも言うんですけどね、その辺僕あんまり好きじゃないねみたいな、ごめんねってとか言ったりもするんですけどね、ちゃんと意見を言うって大事だなと思って、だ予定をこれねめっちゃみんな皆さんにやってほしいなっていうことがありまして、お誘いが来るとして、そういうイベントとか交流会とかねあったとして、で断り方ですよね、あその日は予定があってっていう断り方、これまた誘い来るんですよ、僕の経験上なんですけどね、予定があってっていうことは、あ予定がない日やったら参加してくれるんやって思っちゃうんで、断り文句にはならないんですよね、また来るんですよ。なので僕は絶対に言います、僕は歌をやってるくせにライブの誘いが嫌いなんですよね理由がいくつかあって、まずは音量がでかい、ライブハウスって僕結構耳痛くなるんですよね。で圧迫感が苦手、僕結構ねめっちゃ強いわけじゃないけど閉所恐怖症が多分あると思うんですよ、圧迫感がしんどくなる、気分悪くなるっていう、っていうのと耳が繊細すぎてなんかちょっとうるさい音とかスピーカーの音でねしんどくなるんですよ。多分僕モスキートーンとか結構ね強く繊細に反応しちゃうんで、そういうのも聞こえちゃうんでしょうね、周波数とかで、っていうのとか、バンドやったらドラムの、生ドラムのシンバルとかの音がめっちゃ痛い、高い周波数って言っていいんですかね、だからそういうのがしんどくて頭痛くなるんですよね絶対、っていうのが一つと、もう一個はまず本当に 安心できる歌を歌ってくれって思うんですよね、アマチュアの歌い手さんたち。心配になる歌と僕本当に分析入っちゃうんで、なんかうわーってなっちゃうんですよね。わ、それでライブ出たんかみたいな、で MC うわー面白くないなみたいなってなっちゃうんですよ。だからそういうのでしんどくなる、だから楽しめる場所じゃないんですよね僕の中で、ライブハウスって。人のだプロのやつとかやったらもちろん絶対楽しいと思うんですけど、プロのライブハウスもあのホールとかも行かないんですよ。その理由は人が多いから、はい、めっちゃしんどいです、圧迫感絶対無理です。なので結局僕はライブに行けないっていう、はい、そんなんもあるんですけど、そこは言わないんですけど、ライブの誘いが来たら僕ライブあの好きじゃないねんごめんなーってちゃんと言います。ってなったらライブの誘いが来なくなります、はい、でそれなのにライブにお誘いをひたすらしてきてた人もいたんで、はっきり言いました、あのね前言ったやろって本当に音楽活動していくとか、 なんかファンをつけるんやったらそういうところを丁寧にしなあかんでみたいなっていうことを言いましたそんなら誘いなくなりました、はい、ちょっとトゲがあるんですけどね、それぐらい言った方がコンくなるかなと思って、はい、そこも計算のうちでもあるんですけどね、はい、であと気づいてくれたらいいなって後々って思ったことも一つです。若かったんですね、その子はね、夜中に送ってくるとかあったんでね、何考えてんねんってなるんですよね。全然人のこと考えてん、自分のことしか考えてへんやんって、そんな自分のことしか考えてないステージなんて見たくないやろ普通って思いながらね。歌って結局ね、なんか難しいとこなんですけど、人のために歌ってるのか自分のために歌ってるのかで結構ね変わってきたりするんですよね、歌の表現の仕方って。っていうのが聞いてたら声でわかるとかね、声とか MC の仕方とかね、ステージングの仕方とか、そんなんでも分かってくるんですけどね、そんなんがありますね。だ本当に自分のために歌ってる人って自分の好きな歌ばっかり歌うんですよね。そうなるとなんかうわなんか似たような歌ばっかり歌ってんなとか、燃えってみたいな、飽きてくるってみたいな、そんなことあったりするんですけど、本当にプロの人って飽きさせないことを考えてるんですよね。なんか序盤ではこういうゆったりな歌を歌ってみたいなとか、序盤一番1曲目にいきなり新曲いっちゃったりとかそんなのを考えながら、でなんか終盤にかけて曲調を変えていくとかね。歌って1曲の中で起承転結があると思うんですよ。 A メロ B メロサビ A メロ B メロサビね。でその最後に C メロがキュンって急に展開変わって、でラストの大サビでバンって変わるみたいなっていう抑揚があったりすると思うんですけど、うん、それだけじゃなくライブの構成も抑揚つけてほしいんですよね。ライブの構成ずっとなんかサビサビサビサビみたいなの来たらしんどい盛り上がってるかーって序盤から来て、で終わる時もお前らラスト行くぞーみたいな、いや一緒やんってちょっと休憩とか息抜きのポイントないんとかね、そういうのですよね。だもうそういうとこまでちょっと考えてる人って丁寧な人やなって思うんですけど、人のために考えてるやろなって思うんですけど、飽きるまでもいかないぐらい、なんていうの、不安になるライブステージが多いなあ。めっちゃ暴言吐いてるんですけど、まあ、そういう感じですね。なのでそんなことにならないように、だから僕はライブは断るようにしてます、はい、っていうね。なんですけど、最近になってちょっと思ったのは、正論ばっかり言うんじゃなくて共感も入れて、でちょっとオブラートに包んで伝える方が刺さりやすいんかなとか、まあそれは人によるんですけどね。僕が本当になんか成長してほしいとか、この人はなんかもっと絶対にいけるはずって思ってる人で、ちょっとなんかずれていってる人とかってバーンって言うんじゃなくて、絶対応援したい気持ちもあるんで共感して、ちょっと軌道修正、めっちゃ上からになっちゃうけど、こっちに来てほしいなっていうことを言ったりはします、はい、育てる場合ですけどね、人をねって思います、はい、なんか同じ立ち位置にいる人に対して、ね、暴言言うとか一番ダメですけどね、はい、そういう感じなので、正論ばっかりを言うのも良くないな、正論モンスターになっちゃうんでね、良くないなとも思ったりもします。はい、なので僕は、最近の気づきというか、気をつけなあかんなって思うのはそこかなって思います。で1個あるのが、僕リールのね 投稿を結構継続してやってるんですよね。あのインスタのリールっていうその動画の方ですね、投稿の方じゃなくて。っていうのもなんかリールって外部の人が見やすいコンセプトなコンテンツみたいなんで、ちょっとどれが一番刺さりやすいんかなみたいな実験も兼ねていろいろ分析とかねやってて、この感じやったらみんな見てくれるんかなとか、これやったら興味ないんかなみたいなのをいろいろ繰り返し毎日毎日実験してるんですけど、でその中であの僕はやっぱり歌のコンテンツを投稿したいんでねやってたんですけど、面白いなって思ったのが、僕は現実を知ってほしくて結構きついことを言いたいタイプなんですよ。なんで最初はそれでずっと言ってたんですよ。なんか否定的な感じの言葉というかね。だから歌うとき これやってるやつやばいよみたいなっていう現実を教える的なワード、はい、っていうのをやってたんですけど、あまり刺さらなくて、で逆に歌うまい人ってこういうところあるよねみたいな、なんかギャップというかっていうワードで投稿するとめちゃくちゃ見てもらい始めて、でその中でわかるわーみたいな人が多くて、結構いや嬉しい話なんですけどね、めっちゃ共感してくれるの嬉しい話なんですけど、嬉しいのともう一個生まれた感情がどこまで理解してくれてるんやろうっていう、本当にそんなうまいって自分で思ってるんかなとかっていうとこまで思ったんですけど、そこでほんまに分かりますとか言うたらもう一気に閉ざされると思うんですよ、心を。なのでいいですよねってそこであのさらに考えてることとかありますかみたいな聞いてみたら、結構なんか悩みとか出てきたりするんですけどね。だから一回受け止めるっていうのをするとね、すっごいいろいろ悩みとか出してくれるんですよね。共感してくれたものに対して僕もありがとうね、いいねみたいな、褒めてあげるっていう、歌うまいんだねあなたはみたいな、聞いたことないけどっていうと、なんかすごい気持ちよく見てくれるっていうことが増えて、やっぱりみんな褒めてほしいが強いんでしょうねっていうのが分かりました。はい、なのでね、やっぱりみんな認めてほしい、褒めてほしいが強い。でも人間ってやっぱりね、承認欲求の塊なんでね、ゼロになることはないと思うんで、やっぱ褒めてもらえたら嬉しいですよね。だから認めてもらえたら嬉しい、まあ、僕ももちろんね、あのゼロじゃないんで、リールがねそんな伸びてくれたら、それはねみんな共感してくれたんやっていう気持ちで嬉しいです、めちゃくちゃ、はい、なんでやっぱ承認欲求もあると思うんですよね、そこはね。だからそういうものだと思うんで、褒めてほしいんですよね。だからいっぱい褒めて、でその中でなんかその自分の悩んでるとこって何みたいな、ね、そういうところを聞いてみると、意外といろいろどんどんどんどん出てくるっていう、実はっていう、みんなね、あのカッコつけたいとかいいところばっかり見せたいって思うんですけど、そこで受け止めてくれたら、あ、この人には喋って大丈夫やって思ってくれるんでしょうね。だ結構いろいろ出してくれたりしますね、なんか褒めてめちゃくちゃいいよねって、そこ僕もわかるって、その上でなんか悩んでることとかないって聞いたら、実はって出てくるんで、なんか正論でドンドンドンって攻撃ばっかりしてたら本当に何も出てこなくなるんですけどね、褒めたりとか、あ、この人には喋って大丈夫やっていう感じを出すとすごいいろいろ出してくれるんで、だから大事やなと思って、だそうなるとすごくね、僕の言葉も入りやすくなるっていう気づきがありました。はい、もう本当にそこですね、リールに対してのコメントを見てて、あ、みんなやっぱ褒めてほしいんやっていうのがすごく分かったんで、だから僕はすごく褒めます。はい、リールを見てくれてる人がね、このラジオを聞いたらすごいやばいことになるんですけど、おそらく見ることはどうなんやろ、分からへん、見てたらあの本当にそういうとこいや本心ですよ、はい、あの歌がうまい俺もそうってなるのはね、まあ、いいことやと思うんです、本当に自信っていうのはねあれなんか言ってること違うやんみたいなさっき言ってることと色変わったでってなってるんですけど、まあまあそういうとこもありつつ、あの言いたいことはすごくあるっていうのもあります。なのでもっともっと今の状態で満足するんじゃなくて、もっともっと追求してほしいなっていう気持ちも込めて、ちょっと ね、言いたいことはたくさんありますよということでした。はい、なので、正論ばっかり言わないように気をつけたいなって思います。皆さんもよかったらこちら参考にしてもらえたらと思います。はい、それではこの辺にさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。来月もお会いしましょう。さようなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby.